聖霊の約束、話、花城剛。
聖霊の約束というテーマで、考えていきたいと思います。ルカ 3-16 に、そこでヨハネはみんなのものに向かって言った。私は水でお前たちにバプテスマを授けるが、私よりも力のある方がおいでになる。私にはその靴の紐を解く値打ちもない。この方は聖霊と人によってお前たちにバプテスマをお授けになるであろう。イエス・キリストはバプテスマを授けるときに水ではなくて聖霊と火で私たちにバプテスマを授けるとヨハネは言ったんです。そしてそれと関連してイエス様が天にお帰りになった時に、この助け主が与えられるという約束が与えられておりました。ヨハネ 16-7、しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。そして、 ヨハネ 7-37 では、カリオの祭りの最後の大事な日に、こうイエス様は、叫んで、大きな声で叫んで言われたんです。誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われたのである。すなわち、イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊がまだ下っていなかったのである。つまり、この御霊は十字架の後に与えられることになっていたんです。それからイエス様が十字架でお亡くなりになって、弟子たちともう一度会って、話した時のことが、使徒行伝 1-3 に書いてあります。読んでみたいと思います。イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて、神の国のことを語られた。そして食事を共にしているとき、彼らにお命じになった。エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわち、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。この聖霊によるバプテスマというのは、定められた時があったようです。そしてイエス様はその時を、ご存知で、間もなくそれが与えられるとおっしゃったんですね。それが与えられるまでエルサレムに留まっていなさいとおっしゃったわけです。そしてこの後イエス様は昇天なさいましたが、町の人たちは、この弟子たちがもうイエス様が死んだと思って、暗い姿で帰ってくるのかと思ったら、ルカ 24-51 からお読みします。祝福しておられるうちに彼らを離れて天に上げられた。彼らはイエスを拝し、非常な喜びを持ってエルサレムに帰り、絶えず宮にいて神を褒めたたえていた。彼らはこの約束の成就をただ何もしないで待ってはいませんでした。40日の間イエス様と過ごして、その約束された時まで10日間彼らは絶えず宮に行って神様を褒めたたえていたと書かれております。そしてこの約束された時に聖霊が与えられるまで、彼らに聖霊は働いてなかったんでしょうか。ちょっと考えてみたいと思うんです。聖霊の働きというのは、いろんなものがあるんですね。例えば、教えたり、思い起こさせたりする、ことをします。ヨハネ 14-26。しかし、助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。それから別の働きとして、ヨハネ 16-13 に、けれども真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。今まで聞いていた真理をよく理解できるようになって、そして、ああ、あれはこういう意味だったのか、と。そして、真理に、新しい真理にどんどん導かれていくんです。それから、こういう働きもします。ヨハネ 16-8。それが来たら、 罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。こういう今3つの聖霊の働き、他にもあるんですが、3つの聖霊の働きを見てみましたけれども、弟子たちがキリストの昇天後にエルサレムに戻ってきてどんな様子だったのか。弟子たちは約束が成就されるのを待っていたが、謙遜な心で本当に悔い改め、また自分たちの不信心を告白した。私はこれを読んだときに、もうすでに聖霊が働いていると感じました。彼らはキリストが亡くなられる前にお語りになった言葉を思い出しながら、それらの意味を一層深く理解した。すでに記憶から消えてしまっていた真理が、再び心に蘇ってきて、彼らはこれを互いに繰り返し合った。そして救い主について誤解していたことを思い、自責の念に駆られた。主の素晴らしいご生涯の場面が、行列のように一つ一つ彼らの前を通り過ぎた。つまり彼らは、自分の罪を示され、自覚して、そして、イエス様が語られたことを思い起こして、そして、今まで示されたことがどういうものであったかということを理解していったんですね。私は、彼らが大きな聖霊の力を受ける前からすでに聖霊が働いていたと思います。さて、このイエス様が十字架で亡くなって、亡くなった日は、ちょうど杉越の祭りのあの瞬間であったんです。ちょうど、この神殿では羊が殺されるところで、そしてちょうどその祭司がこの刃物を持って今からほふろうと、犠牲の羊をほふろうとしていた矢先であったんですね。地震が起こってその刃物は手から落ちてしまったんです。ちょうどイエス様が亡くなった時。それから旧約聖書の方では杉越の祭りの3日後、杉越の祭りを含めて3日後、つまり日曜日ですね。要塞といって、ユダヤの、農業ではこの時期小麦が取れる時期であったんです。そしてそれが取れる最初のこの、大麦の束を刈り取って、そして神殿でこう、要塞として、捧げたわけです。それはイエス・キリストの初歩としての、蘇りを意味している祭りであったんです。それから、40日間イエス様は多くの人たちに現れて、そして最後は40日後に昇天なさいました。それから10日間、この弟子たちは絶えず宮にいたんです。そして新、エルサレムではペンテコステという祭り、つまり7週の祭りが行われるその日であったんですね。ですから、弟子たちはその祭りを守るためにもエルサレムに留まっていたんです。こうして見ますと、旧約聖書のこの祭りの型というのは、それに合わせて新約聖書の出来事が成就しているということがわかります。で、イエス様が約束の聖霊を与えると言ったのは、この7週の祭りの日のちょうどその時に与えられました。この旧約聖書の祭りを定められたのも、まだ受肉する前の巫女でありました。そして、それを成就していったのも巫女であったんです。 それでヘブルには大きな祭りが3回あったんです。そして、熱心なユダヤ人、世界中にユダヤ人がもう人のいるところどこにでもヘブル人は散らされていったそうなんですね。この当時までには。で、忠実なヘブル人はこの年に3回エルサレムに集まったっていうんです。出エジプト記34:18。あなたは種入れぬパンの祭りを守らなければならない。これは杉越の祭りの後から始まる7日間の祭りのことです。これが春の祭りです。これが一つ目の祭り。それから34:22に、あなたは7週の祭り、すなわち小麦狩りの初穂の祭りを行わなければならない。これが2番目の祭りです。これは7週の祭りという、日本語で7という言葉が追加されていますが、禁定訳では週の祭りと書かれています。で、これはなぜ7という言葉がついたかというと、7週、要塞から7週経って翌日がこの祭りであったからです。で、ちょうど50日あったわけです。で、この時は初穂の祭りというまた別名もあったんです。なぜかと言いますと、ちょうど小麦を収穫する時期に来ていたんです。最初の祭りは大麦を収穫する祭りで、2番目の祭りは小麦を収穫する祭りであったんです。それで、この小麦を収穫する祭りの時には、初穂を取って、それを振るんじゃなくて、それでパンを作って、しかも種を入れて、そのパンを、揺り動かして神様に捧げたんだそうです。それから3番目の祭りとして、取り入れの祭りというのがありました。これは、果物、主に果物ですね。イチジクとかブドウとか、そういうものを収穫し終わって、そういうものをもう最後の収穫物として、これを、狩り用の祭りの時に持ってきたんです。で、34:23に、年に3度男子は皆、主なる神、イスラエルの神の前に出なければならない、と教えられておりました。この神様は祭りもお作りになったし、それから季節も神様がお作りになりました。それから作物のその成長するタイミングも神様がお作りになりました。これらはみんな人類の救いを人間に教えるための教材であったんです。先ほど説明した通りに、一年は、農業年というのは、この、狩り用の祭りで終わって、みんながお家に帰ったら、エルサレムからお家に帰ったら、前の雨というのがちょうどタイミングよく降ったんです。秋の雨、あるいは先の雨とも言いますが、それによって乾燥期が終わって、ガチガチになっていた土を、農業でこう、牛を使って、すきを使って、耕すことができました。そして、穀類の種をまきました。そして、雨が降って、そして、杉越の祭りの前までには、杉越の祭りの頃には、大麦が、もう、穂が重くなって、熟していたんです。で、この前、ちょっと前に、後の雨、あるいは春の雨というものがあったんです。で、これで穀類は熟して、そして、収穫することができたんですね。それから50日経ったら今度は小麦の収穫があって、そして、 その初穂を取ってきてパンを焼い、種を入れてパンを焼きました。杉越の祭りではパンが、種が入ってないパンを食べましたね。お家からもすべてパンを取り出しました。これは、この時は、杉越の祭りの種入れぬパンの祭りの時は、種は罪を象徴しておりました。ですから、罪を取り除くということを教えていたんですね。この五旬節ペンテコステの時にパンを入れた理由はまた後で説明いたします。そして夏が来て、そしてイチジクやブドウが収穫できて、そしてまたカリオの祭りで捧げたわけです。こういう一年間の季節と労働と祭りによって人類の救済を昔から神様は人間に教えていたんです。そしてちょうど杉越の祭りの時にイエス様が亡くなって、そしてこの七週の祭り、新約時代ではこれを五旬節と言いますが、これはどんな事件によって成就したかと言いますと、使徒行伝2の1によりますと、五旬節の日が来て、みんなのものが一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。聖霊というのは、本当は静かなものであるんです。我々の心に囁く聖霊の囁きというのがあります。これは非常に静かで、あんまり我々忙しくしていると聞こえないほど静かなものであるんですね。朝一人になって聖書を読むときにやっと聞こえるようなそういう声であるんです。しかしここに現れた聖霊は激しい風が吹いて音が鳴ったっていうんですね。普通の聖霊とは違う聖霊であるんです。先ほども触れましたが、この日の前に弟子たちは聖霊の影響を受けていました。彼らは自分の罪を認めました。彼らは真理に導かれていました。そして今まであったことを思い起こしておりました。あの静かな聖霊とは違う特別な力を伴った聖霊がこの時降ったのでありました。2章3節、また舌のようなものが火のように分かれて現れ一人一人の上にとどまった。バプテスマのヨハネが言ったようにイエス・キリストは火と聖霊でバプテスマを授けると言いました。これがここで成就したわけです。この火のような聖霊、形は舌のようなものと書かれております。なぜ舌のようなものかと言いますと、この霊の賜物によって彼らは外国語を話すようになったんです。今まで学んだこともない無教養の漁師たちが、学問のない、無教養と言ったら誤解ですね、学問のない、漁師たちとか平凡なこの弟子たちが流暢な言葉でいろんな言葉で語り出したっていうんです。これはある人たちが考えているように意味のわからない言葉ではなかったんです。4節、すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出した。 ここで他国の言葉と訳されている口語訳のその言葉は、なぜかここだけ異言と訳されてないんですね。異言という言葉は新約聖書の中であちこちあります。使徒行伝10章とか19章に出てきます。そこでは異言と訳されてますが、ここではいろいろの他国の言葉と、とてもわかりやすい言葉ですが、これは同じギリシャ語1100番、コンコルダンス番号で言うと1100番のあの言葉であるんです。で、外国語のことであるんです。外国人のことを異国の人と言いますね。異というのは異なってるという意味で、そして異なった言葉、つまり外国語だという意味なんです。この言葉は意味のわからない言葉じゃなかったという理由は、その次の聖句を見るとわかります。使徒行伝2の5、さてエルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたが、このペンテコステのために集まっていたわけですね。世界中から集まってきた人たちです。この物音に大勢の人が集まってきて、彼らの生まれ故郷の国語で人たちが話しているのを誰も彼も聞いて呆気に取られた。これは福音が広がるために神様がお考えになった非常に素晴らしい方法であったんです。この外国語というバリアを神様は取り除けてくださったんですね。バリアフリーにしてくださったんです。この、壁を取り除かないと、なかなか全世界にイエス様がお考えになったように福音が述べ伝えられないんですね。この、学問を受けたことのない、この十二人たちが、全世界に福音を述べ伝えるためには、どうしてもこの賜物が必要であったんです。それで奇跡的に、神様は彼らに言葉を与えたんです。バベルの塔の時に言葉が乱されましたね。あの時は一人一人が全く違う意味のわからない言葉を喋ったと思いますか？そうではなかったんです。いろんな外国語を神様は作り出したんです。ですから神様がご支配なさった方法ですから、その一つの言葉を話す人たちが複数いたはずです。神様というのは新しい言語を人間の頭の中に入れるというお力があるということです。そしてそれを人が喋ることができる、そういう奇跡を起こすことができるということです。ここでも同じような奇跡を行ったわけです。そしてこの方法は非常に素晴らしい神様のご計画で、この祭りはたった一日の祭りであったんです。ペンテコステという祭りは。この後この熱心なユダヤ人たちはまたお家に帰っていきました。世界中の家に散らばっていきました。彼らは学問のある人たちであったんです。頭のいい人たちであったんです。そして彼らが散ったところで福音を述べ伝えていったわけです。神様がお持ちになる器というのは、非常に謙遜な人でなければならないんだそうです。神様の道具になれる人というのは、自分を空にできる人であるんです。自分を空という意味は、何も考えないという意味じゃなくて、自我を捨てることができる人だという意味です。自我を捨てて、聖霊が働くための余地を心に作り、全く神に献身した 生活をする人は限りなく役に立つのであるって。神様の道具になれる人というのは自我を捨てる人のことであるんです。神様はこの人間という器をの手袋に自分の手を入れたいと思ってるんですね。そして神様ご自身が働きたいんです。人間が神様の手が入るように中を空洞にできるかどうか、ここにかかっているんです。もし神様が実際に手を入れることができれば、非常に役に立つ道具に変わるわけです。聖霊効果を受ける条件というのがあります。聖霊の約束は一時代や一民族に限られたものではない。キリストは御霊の聖なる感化は世の終わりに至るまでキリストに従う者の上にあると宣言なさった。ペンテコステの日から現代に至るまで主とその御業に自分のすべてを捧げてきた人々に助け主が送られてきた。聖霊効果を受ける条件は、上手にベラベラベラベラ喋れる技術ではないんです。これは自分を空にできる人、自我を捨てることができる人、これが聖霊を受ける条件であるんです。ルカ 11-13、 このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊をくださらないことがあろうか。聖霊を受けるもう一つの条件は、求めることであるんです。この求めるというときに、自分は求めてると思っているかもしれません。口だけで求めてるかもしれません。我々の生き方で本当に求めているだろうか。本当に求めているときは、それなりの行動が伴います。それなりの努力が伴います。実物教訓302ページ。ところが、聖霊の約束は、それが尊重されなければならないほどには、尊ばれていない。約束の成就も実現されなければならないほどに、実際に現れていない。福音の授業を力のないものにしているのは、この聖霊の欠乏である。学識、才能、弁舌など、先天的、後天的の一切の資質が備わっていても、神の霊の臨在がないならば、人の心に触れることも、罪人をキリストに導くこともできない。その反面、どんなに貧弱で無知な弟子であっても、キリストと結合し、聖霊の賜物を所有しているならば、必ず人々の心に触れる能力を持つことができる。神は彼らを用いて、宇宙間の最高の感化を及ぼす器となさるのである。イエス・キリストは、天にお帰りになる前に一度天にお帰りになったんですね。復活したその日の朝、一日で往復してきましたが、一切の権威を天から授かってきたんです。そしてそれを我々に与えるというんです。そして、この権威によりも上の権威は、ありません。宇宙間の最高の感化力を持つ器と我々は本来はなれるはずであるんです。 かしそれを、その約束を尊んでいないと言われています。この聖霊の賜物というときに、これをタラントであると、タラントの例えのタラントであると言われております。キリストが教会に託されたタラントというのは、特に聖霊によって与えられる賜物と祝福のことである。すなわち、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊によって知識の言葉、また他の人には同じ御霊の癒しによって信仰。ここにまた他の人には、また他の人にはと繰り返してますね。これは、聖霊の賜物はみんな一様には与えられないということを教えております。みんな一様に与えられるのは御霊の実であるんです。愛、平和、喜び。こういうものはすべての人に与えられます。しかし、霊の賜物というものは、ある人には知識の言葉、ある人には、癒しの賜物、そういうものが分けられているんですね。聖霊がこれをなさるんです。だから、この人は癒しができないからといって、この人は神様に受け入れられていないとか、あるいはこの人は威厳ができないからといって、この人は神様に受け入れられてないとか、そういうことを考えるべきではないんです。賜物というものは、一人一人に神様がお考えになって、別々のものを与えるものであるんです。みんな与えられます。大小。大小はありますけれども、一人一人にすべて1タラント与えられているんです。最低1タラント。また、他の人には力ある技、また他の人には予言、また他の人には霊を見分ける力、また他の人には種々の威厳、つまり外国語です。ある人は何カ国語も喋れる方がいますね、流暢に。これは霊の賜物であるんです。また他の人には威厳を解く力、つまり威厳を通訳する、外国語を通訳する力だという意味です。これは人によってできる人とできない人がいるんですね。すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。誰もが同じ賜物を与えられるわけではないが、主のしもべには誰にでも何かの霊の賜物が約束されているのである。つまり、タラントの例えを思い出していただきたいんですが、みんなに最低1タラント与えられました。そしてそれをそのまま持っていれば、主人に怒られましたね。これを増やさなければいけないというんです。霊の賜物は、増やさなければいけないという義務があるんです。聖霊を求めるというときに、この霊の賜物を我々は増やしている、いく努力をしているかどうか、これが問われているんです。観覧から栄光上巻51ページ。地上における神の御業が閉ざされる終末の時には、聖霊の導きにより、献身した信徒たちの捧げる熱心な努力に、神の恵みの特別な印が伴うのは事実である。種まき時と収穫の頃に、東方の国々に降る前の雨、後の雨という比喩を用いて、ヘブルの預言者たちは、神の教会に異常なほど豊かに霊的恵みが授けられることを予言した。使徒の時代の聖霊の効果は前の雨、または先の雨の始まりであった。そしてこの結果は素晴らしかった。 終わりの時まで聖霊は誠に、誠の教会に臨在するのである。キリスト教会の歴史的に見ると、使徒行伝の2章にあったペンテコステのあの聖霊降下は前の雨と言えます。そして終わりの時代に降る同じような日頃の普通我々の心に働く聖霊とは違う特別な力を持った聖霊の雨がこれは後の雨と言います。で、この後の雨、前の雨というのは歴史的な適用の仕方だけじゃなくて個人的な適用の仕方もあります。あの弟子たちにとってはすでに聖霊を受けておりました。ペンテコステの前から。そしてペンテコステの日に特別な力を与えられる特別な聖霊降下を経験しました。同じように我々も使徒の時代に生きておりませんけれども前の雨というのを今日受けることができます。自分の罪を自覚したり、それから真理の理解を得たり、すべて聖霊の助けによってそれが得られます。これを我々も前の雨を受けるということができます。そして最後に後の雨というものを、特別な雨を受けることが予言されております。地上の収穫が終わりに近くなると、教会を人の子イエスの来臨に備えるために、霊的な恵みが特別に与えられると約束されている。この聖霊の効果は、後の雨に例えられている。クリスチャンは、春の雨の時に、この特別の力を収穫の主に求めなければならない。これに応えて、主は稲妻を作り、大雨を人々にたまい、豊かに雨を降らせ、秋の雨と春の雨と降らせられる。ここにも、我々が普通の聖霊ではなくて、特別の力を求めなければならないと書かれております。そうしたら神様はそれに応えてとあります。ですから、我々は、この雨を、特別な力の雨を求めなければいけないんです。で、聖霊というのは、働き方にいろいろなこの程度があるんです。このペンテコステの聖霊降下の後の記事です。使徒行伝2章の38節。あの特別な雨が降った後、ペテロがこう言いました。悔い改めなさい。そして、あなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。我々はイエス・キリストを受け入れた時に聖霊が与えられるのは事実であるんです。しかしその前から、神様を知る前から聖霊は我々の心に働いております。そして、聖霊、クリスチャンになった時に聖霊を受けますけれども、また最後になって終わりの時代に特別の力の後の雨を受けるんです。だから聖霊の受け方にはこの段階というのがあるんです。我々はこの聖霊を受けるという時に、ただスーパーパワーを得るとか、超自然的な力を得るとか、そういうことではなくて、最も重要なことはイエス様がニコデモに話した新しく生まれるということであるんです。ヨハネ3の5にイエス様は言われました。よくよくあなたに言っておく、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。後の雨を受けるためには前の雨が必要であるんです。今、自我に死なないで、自分に、自己に死なないで、そして、 後の雨を期待することはできません。話は変わりまして、イエス様はこの聖霊降下を全世界に行うことをご計画なさいました。この福音宣教は全世界に全ての国民になされなければならないと昇天される前におっしゃいました。そしてこうも言いました。使徒行伝 1-8、 ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるのであろう、なるであろう。この順序はイエス様が計画した通りの順序であったんです。先ほどの使徒行伝2章では、ユダヤ人たちがその福音を聞きました。そして、その後、ステパノが、その後というか、約3年半後ですね、ステパノが、殉教して、エルサレムで大迫害が起こって、そしてそこにいた教会員は散らされたんです。そこで、あの7人の羊の一人であったピリポはサマリアへ行きました。そしてそこでキリストを述べ伝えたんです。そしてそのことをペテロとヨハネが見に行きました。そして、そのサマリアの人々が聖霊を受けるように彼らはお祈りしたんです。そして使徒行伝8章の16節。それは彼らはただ主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ誰にも下っていなかったからである。そこで二人が手を彼らの上に置いたところ、彼らは聖霊を受けた。ということで、この聖霊の運動はユダヤからサマリアへと広がっていったんです。それから使徒行伝10章を見ますと、ペテロが、コルネリオ、その前にヨッパというところで、この大きな風呂敷に汚れたあのものが入って降りてきたんですね。12時頃屋上でお祈りしようと思っていたら、そういう幻が見せられて、神様がこれをほふって食べなさいと言われたら、あのペテロは、私はこれは一度もこんな汚れたものを食べたことありませんと断ったんですが、私が清めたものを汚れてると言ってはいけませんと言って神様に言われて、こういうことが3回あって、そして3人の方がちょうどその時やってきたんです。その方々はコルネリオという百卒、ローマの百卒長であったんですね。この人は神様を信じる生き音であったんです。そしてこの3人は彼に使わされて、ペテロの話を聞きな、ペテロから話を聞きなさいと聖霊に教えられていたんです。そして、ペテロはこの幻を見せられた直後ですから、異教徒のところへ行きました。で、それまでユダヤ人というのは、異教徒のことを見下して汚れたものだと思っていたんです。先ほどのペテロが見た幻は、何でも食べなさいという聖書の教えではありません。豚でも何でも、感謝して食べなさいという意味ではありません。これは、神様は偏り見る方ではない。ユダヤ人以外のどんな人でも神様は愛しておられる。尊いものとして見てくださるということを教えていた幻であったんです。それでペテロは、初めての体験として、このユダヤ人たちに行って、福音を述べ伝えたんですね。そして使徒行伝10の44に、 ペテロがこれらの言葉をまだ語り終えないうちに、それを聞いていたみんなの人たちに聖霊が下ったって言うんです。異教徒たちに。割礼を受けている信者で、ペテロについてきた人たち、この人たちはユダヤ人ですが、異邦人たちにも聖霊の賜物が注がれてたのを見て驚いたと。この聖霊というのは、エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして異邦人にも伝えられていく、全世界に伝えられていくものであったんです。この聖霊というものは、ユダヤ人だけにではない。すべての神様を信じる者に約束されている賜物であるんです。ヨハネ 14-16、 私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊であると言われております。聖霊のことを考えるときに、決して御言葉と切り離して考えてはいけません。御言葉というのは、霊感によって書かれたものであるんです。ですから、聖霊と聖書が矛盾することは決してありません。もしも、私は霊感を受けたと言って何かを語っている人がいれば、その人の言うことが、聖書の言ってることと同じことを言ってるか測ってみてください。そしてそれがもし聖書に書かれていることと同じであれば、この人が語っているのは聖霊によって語っているということが言えます。もしも私は聖霊によって語っていますという人が聖書とは異なったことを語っているならば、この人は悪霊によって語っています。自分では聖霊と言っていても、我々はこれを見分けなければいけません。続けて、この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。はじめに言葉があった。言葉は神であったと言われたのはイエス・キリストのことであるんです。そのイエス・キリストが真理と調和したイエス様が我々のうちに住んでくださるって言うんです。これが別の助け主。ですから、御霊の実がこの人の心に宿るんです。愛、平和、喜び、慈愛、善意、忠実。こういうものが、この人の品性の変化として現れてきます。これが本当の聖霊を受けている証拠であるんです。私はあなた方を捨てて、孤児とはしない。あなた方のところに帰ってくる。このペンテコステというのは、聖霊聖霊と強調されますけれども、そもそもなぜ神様は七週の祭りにこの聖霊降下をなさったんでしょうか。これは先ほども言いましたが、50日前までは家からこの酵母を取り去って発酵しないパンで祭りを一週間過ごしたんです。ところが、この祭りにおいては、パンを、種を入れて二つ焼いて、これを捧げました。レビ記23-17に、またあなた方の住まいから、これ七週の祭りの説明です。1/10エパの麦粉を、に種を入れて焼いたパン2個を携えてきて要塞としなければならない。 パンというのは御言葉を象徴しております。御言葉にパンが、種が入っているというのはどういう意味なのでしょうか。イエス様はこんな例えをしました。お話になりました。天国はパン種のようなものである。これは罪という意味ではないということわかりますね。普通罪と杉越の祭りでは罪と見ますけれども、罪ではないと思います。女がそれを取って三度の粉の中に混ぜると全体が膨らんでくる。何を教えているんでしょうか。粉の中に混ぜられたパン種は目で見ることはできないが、粉全体を発酵させてしまう。そのように真理のパン種も誰にも気づかれないうちに徐々に魂を変えていくのである。生まれながらの傾向が和やかに沈められる。新しい思想、新しい感情、新しい動機が植え付けられる。キリストの生涯が新しい品性の標準になる。精神は一変し、その人の能力は新しい方向に向かって行動を起こす。これは何も新しい能力が与えられるのではなくて、すでに持っている能力が清められるのである。良心が目覚める。こうして神のために奉仕するにふさわしい品性の特質が与えられるのである。ペンテコステを、あるいは聖霊効果を真理の御言葉と切り離して考えてはいけません。これは聖霊聖霊といって主観的なものではなくて、御言葉と調和した客観的な経験でなければいけません。多くのクリスチャンはこの体験をしているはずです。いろんな誤った教えで、導かれているかもしれませんが、しかしこの経験を持っている方々は多いのではないかと私は思います。異言を語る人の中にも、こういう経験をしている方が私はいると信じております。サタンは本物と偽物を混ぜて混乱させてしまいます。そして偽物も本物の体験の中に入れることによって本物のように見せることがあるんです。しかし、聖書は必ず真理に、聖霊は必ず真理に導いてくださいます。本当に聖霊を求めているならば、聖書を読んで正しい真理に導かれていきます。私たちは本当にこういう経験をしているでしょうか。我々の心の中に改変の力が働いているでしょうか。頭でっかちのクリスチャンになっていないでしょうか。我々の心に新しい思想や新しい感情が生まれているでしょうか。柔和と謙遜の霊が我々の性質となっているでしょうか。我々はこの聖霊を求め続けなければなりません。まだまだ変えられる余地があるはずです。そして最後の大いなる働きのために、そして何よりもキリストを喜ばせるために、キリストにとっては収穫物である魂であるんです。キリストにとってはパンであるんです。初歩。我々はキリストのために変えられなければいけないと信じております。我々一人一人に聖霊の改変力が働くことをお祈りしたいと思います。それでは最後に賛美歌183番を歌いたいと思います。 天にいらっしゃいます神様、真理の御霊は神様の一つ一つの言葉、戒め、律法を完全に回復した者の心に下ることを学んでおります。どうぞ真の経験のリバイバルを私たちが経験できますように導いてください。この祈り、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。